通告2番田崎実君。はい、
おはようございます。通告2番4番議員田崎です。先に通告いたしました2点について町長の見解をお尋ねいたします。第1点の交通アクセスについて、天草地域より九州本土を結ぶ一つの事業二つの構想についてお尋ねいたします。第1に熊本天草幹線道路整備についてです。熊本県の地方都市より県都まで90分間競争 の構想に向けての事業であり、現在国県を挙げて急ピッチで進められておりますが、熊本市から天草市に至る総延長約70キロメートルの計画のうち、現在の進捗率は何パーセントなのかお尋ねいたします。第2に島原天草長島を結ぶ島原天草長島架橋、いわゆる三県架橋構想についてです。昭和63年5月長崎熊本鹿児島三県と地域市政会で協議会が設立され、実現に向けていろんな取り組みがなされてきましたが、現在どのような状況になっているのかお尋ねいたします。第3に八代天草シーライン構想についてです。県南地域と天草地域をつなぐ横軸の新たなアクセスルートの実現に向けて、観光物産圏を創出し、交流人口の拡大を目的として、平成元年に八代天草架橋促進規制会（行政規制会）が設立され、平成4年には民間による規制会が設立され、現在まで実現に向けて頑張っておられます。また令和2年には県知事を中心とした建設促進協議会が設立され、令和3年には県の新広域道路交通計画、九州地方広域道路計画に構想路線として位置づけられ、国への要望活動が続けられているようですが、どのような状況なのでしょうか。この構想には天草にとって素晴らしい構想だと思いますが、町長の考えをお聞きしたいと思います。またこの構想を早期に実現させるためには、私たちはどのような協力体制を取ればよいのでしょうか。お考えがあったらお尋ねいたします。第2に農業政策についてお尋ねいたします。農林水産業が有機農業の産地づくりを後押しする有機のまちづくりに名乗りを上げてみてはどうでしょうか。地域ぐるみで有機農業の生産から消費までの一貫した推進を農林水産省が後押しするオーガニックビレッジ、これは政府の緑の食料システム戦略の一環で、実証計画が認定されますと交付金が受けられる。認定自治体では農家、JA、事業者、行政が一つになり、栽培実証や販路開拓が始まり、特色ある有機のまちづくりができます。我が町でも認定農業者が中心とした ひまわりプロジェクト、堆肥センターの堆肥センター、畜産農家の堆肥を投入するなど、また微生物を使った栽培、いろんな形で有機栽培への取り組みが行われています。これを機会に町ぐるみで本格的に取り組み、町内外へアピールを行い、農産物に付加価値をつけることで有利な販売ができるのではないかと思いますが、町長の考えをお聞きいたします。次に、価格保証制度の保証基準額の価格の見直しをということでございます。前より一般質問をして町長にもいろんな形でお願いし、この前東京陳情にも行ってお願いをした適正価格の転嫁については、早急にはなかなか厳しいような感触を受けてきました。そこで町として農産物の価格保証の保証基準額の引き上げを国県に働きかけてもらえないかお尋ねいたします。この厳しい時にもう次元立法でもいいですから、そういった形が取れないかお聞きしたいと思います。我が町では野菜部門においてレタスとバラエショミニトマトが対象となっているようですが、そういった非常に厳しい低価格、そして生産費の高騰に対して、やはり今年の価格はどうなるか分かりませんが、保証価格の今の保証価格基準額では大変厳しいようでございます。そういったわけで保証価格の見直しを国県に強烈に働きかけていただけないかお尋ねいたします。以上で私の最初の質問を終わりますが、答弁次第では再質問をお願いしたいと思います。
町長、
ただいまの田崎議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の交通アクセスについてでありますが、1点目の熊本天草幹線道路整備の進捗率につきましては、全線約70キロのうち今年2月25日に開通しました本土道路を含めて整備済みの区間が 18.3 キロで約 26%、 現在整備中の区間が熊本宇土道路、宇土道路、宇土三角道路、大谷野道路、第2期本土道路の5区間の合計で 30.2 キロ約 43%、 残りの調査中等の区間が約 31% となっております。次に2点目の島原天草長島架橋構想並びに3点目の八代天草シーライン構想についてでありますが、島原天草長島架橋構想を含む九州西岸軸構想は県境を越えた相互交流連携を可能にし、新しい経済文化圏を形成しながら地域の活性化が図れるものとして、また八代天草シーライン構想は県南天草地域の連携を強め、新たな経済圏や観光ルートの創出、交流人口の拡大などの地方創生につながるものとして、それぞれの構想実現に向け規制会などの推進組織が結成されており、例年関係省庁等を招いての推進大会の開催、要望活動と合わせ地元の機運醸成のための取り組みがなされているところであります。議員ご承知のとおり、それぞれの構想につきましては 国土交通省が策定した九州地方新広域道路交通計画において高層路線として位置づけられているところでありますが、本計画はおおむね20年から30年間を対象とした中長期的な視点で検討されたものであり、高層路線とは高規格道路としての役割が期待されるものの、起点終点が決まっていないなど、個別路線の調査に着手している段階にない道路ということになっております。このことからも1点目の熊本天草幹線道路が同計画の一般広域道路として着実な進捗が見られる中に、これに加えて島原天草長島架橋並びに八代天草 C ライン等の高層路線を含め、すべての計画路線に一様の予算付けがなされることは、全国各地域において道路予算の要望が多数出されている状況においては、国の財源確保からも大変厳しいものと考えざるを得ないところであります。しかしながら、これらの架橋構想実現に向けましては、行政主導の組織のみならず民間主体の推進組織が結成され、積極的な活動がなされていることからも、これらの組織とも連携を図りながら引き続き構想実現に向け地道ながらも一歩ずつ歩みを進めていく必要があるものと考えております。議員皆様におかれましても、それぞれの推進大会等にぜひご臨席をいただき、天草地域の皆様のさらなる機運醸成のためにご協力を賜りますようお願いをいたします。次に2項目目の農業政策についての1点目、有機農業産地づくり推進事業オーガニックビレッジについてでありますが、本事業につきましては令和3年5月に農林水産省から SDGs や環境問題に対応し、食料農林水産業の生産力向上と持続性の両立を実現させるための政策方針である緑の食料システム戦略が発表され、その中の農業分野における目標の一つとして2050年までに耕地面積に占める有機農業の取り組み面積の割合を 25% に拡大するという目標が掲げられており、これを実現するための施策の一つとしてこの有機農業産地づくり推進事業が進められております。本事業は地域ぐるみで有機農業に取り組む市町村等の取り組みを推進するため、有機農業の団地化や学校給食等での利用など、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず事業者や地域内外の住民を巻き込んで推進する取り組みの施行や体制づくりについて、物流の効率化や販路拡大等の取り組みと一体的に支援し、有機農業推進のモデル地区の創出を図るものであります。本年7月現在、全国84の自治体が取り組んでおりまして、熊本県では大和町と南阿蘇村の2市町村が本事業を実施されております。有機農業の推進に関する法律第2条において、有機農業とは科学的に合成された肥料および農薬を使用しないこと、並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業を言うと定義されております。有機農業のメリットとしては、安心安全で信頼感の高い作物を生産できる、環境に配慮した農業ができる、観光栽培作物との差別化が図られ高い付加価値をつけることができるなどが挙げられる一方で、課題として病害虫雑草対策が難しいこと、収量が少ないこと、販路が限られることなどがあると言われております。まあ、こういった点を踏まえつつ、令和町の農業の現状と照らし合わせを行い、熊本県や令和町農協など関係機関と協議を行うとともに、農業者の皆様のご意見もお伺いしながら、本事業への取り組みにつきましても今後検討してまいりたいと考えております。次に 農業政策についての2点目、野菜価格安定対策事業における保証基準額の引き上げについてでございます。現在、霊屋町における野菜価格安定制度の指定野菜産地につきましては、冬レタスとバレーショが国指定野菜産地、冬春ミニトマトが県指定野菜産地となっております。野菜価格安定制度は、対象野菜の平均販売価格が保証基準額を下回った場合に、出荷数量等に応じてその差額の 70% から 90% を生産者に対し生産者補給金として交付するものであります。保証基準額は国指定の場合が過去6カ年の市場価格の平均をもとに算出される平均価格の 90%、 県指定の場合が 80% となっているようであります。なお補給金の資金につきましては、出荷団体等が国県の補助金を加えて資金を造成することとなっております。この制度は野菜生産出荷安定法などで定められているものでありますので、保証基準額の引き上げにつきましては、今後国県に対しましても要望を行ってまいりたいと考えておりますし、一自治体では要望も小さいということでありますので、町村会等を通じても要望を行ってまいることができればと考えているところであります。以上、田崎議員のご質問に答えさせていただきました。
田崎稔君。
再質問をいたします。まず交通アクセスのについてですが、熊本天草幹線道路の整備は、今言われましたように、整備区間と、いろいろありますけれども、大体県の計画としては何年ぐらいに、完成できるかどうか、分かってたら教えていただきたいと思いますけど、そしてまた熊本市の方の起点ですかね、終点か分かりませんが、その辺の状況が分かったら教えていただきたいと思います。非常にこう厳しい財政状況が分かっておりますので、私たちとすればやはり熊本天草幹線整備の方が一丁目一番地でございますので、ぜひこの道路を早急に完成していただくことが第一と考えております。私にはですね、そういった中で2、3のですね、構想の三権科挙市ラインの構想は、構想でありますけれども、やはりこの構想をどんどん上げていくためには段階があると思うんですけれども、どのようなですね、こう運動をしながら、そういった、整備計画の事業計画まで持っていくにはですね、どのような、運動をしていけばいいか、段階を踏んでいけばいいか、分かっていたら教えていただければと思います。
町長。
熊本天草間幹線道路の、いつ頃できるんだということですけれども、はっきり申しまして、まだいつ頃できるということは定まっておりません。と申しますのは、先だってですね、熊本都市圏の道路の部分もございましたけれども、その道路の関連もございまして、特に熊本宇都道路についてはですね、その起点をどこにするかというのがはっきりまだ分かっておりません。ただ、今、熊本宇都道路、宇都三住道路までが国の管轄でやっておりまして、今年の予算からすると宇都道路の方に38億ぐらい予算がついております。 それから大屋の道路から本土市まではですね、県の事業で行っておりまして、今年大屋の道路につきまして、あのバイパスの部分でですね、18億余りの予算がついておりますので、天草へ向けての道路については着実に予算がついているという状況ではございます。それからあの構想の部分なんですけども、これにつきましてもまずやはり地元の機運醸成を高めてですね、声を上げていって、まずその道路の調査区間にしていただく、これが一番かと思っております。まあ、そのためにはですね、やはり天草地域の皆さんの声を上げていただいて、それを続けていって国にお届けしていくという形しかないのではないかなということで思っておりまして、引き続き近隣の自治体とも連携を図りながら頑張ってまいりたいと思っております。
田崎実君。
わかりました。私たちがお手伝いできることはですね、一生懸命やって、構想から実現に向けてできればよいと思っております。まあ、今度は熊本関心 の天草関心の道路の、まあ、大会もありますけど、やはりそういったですね、金をことで、まあ、早期にこの幹線道路をまず早期に実現できるようにお願いをしたいと思います。続きまして農業政策についてですけれども、失礼します。有機農業づくりについてですけれども、令和3年の5月にこの地域づくり の農林省から提案されておりますけれども、こういった事業の流れはですね、どのような形で町の方に流れてくるのかですね、そういった中で自分たちで検討をしながら、町の状況を見ながら町の政策あるいはに生かしていかれると思うんですけれども、令和本年までですね、少し時間が経っておりますけれども、そういったことを農協あたりとですね、お話をされたのかどうかですね、お伺いいたします。それと、この有機農業、いろいろなこうメリット、デメリットありますけれども、やはり町が有機農業の推進をしているということになれば、やはり農産物にとってもですね、非常に有利な販売方法ができるんじゃないかと思っております。また、先ほどから出ておりますけど、ふるさと納税の、まあ、返礼品に対しても、これは、ね、有機で、原農薬で作ってるんだということで、大変こう価値観があるものと思っておりますので、非常に早急にですね、農協と話をしていくということでございますので、ぜひ進めていただければと思っております。以上、お願いします。
この取り組みにつきましては、当然国の方で、まあ、そういった事業が始まった折にはですね、国から資料等が自治体の方に参るようになっております。令和町におきましては、まあ、ご承知のとおり、町の待機センターの稼働を機に、まあ、循環型農業の取り組みを開始してまいりました。現在では、まあ、一般家庭から出るゴミ、それから下水道汚泥を活用した、まあ、有機堆肥の製造を販売をですね、行っているところでもございます。こういった中でですね、現在国でも肥料の国産化の推進を行う取り組みが進められておりまして、令和町においても本年度におきまして国が進める事業で重金属肥料成分等の分析支援事業にですね、取り組むこととしておりまして、 これは分析用の下水道汚泥のサンプルをですね、国に送りまして、それをその重金属でありますとか肥料成分を分析してもらうというようなことでございます。この結果によっては、今までは私どもが民間にお願いして、肥料の分析を行っておりましたけれども、国の方の指定する機関で分析をしてもらうということで、堆肥の部分についてもですね、国からのお墨付きがいただけるんじゃないかなということで、申請を行っているところであります。また併せて、熊本県の事業としてですね、下水道部局あるいは 農政部局、地域内の関係部局での、下水道での肥料利用に関する方針、計画の確認、それから、そういった肥料の需要等の調査、それから情報の共有、そして、今後の取り組みのスケジュール計画、こういう例をどうしていくかということをですね、今年度県の事業としてですね、実施をしていただくことにしておりまして、こういった取り組みを通して今後霊屋町において、有機農業の取り組みを推進していけるのかどうか検討してまいりたいと考えております。たまたま先日でしたかね、8月29日に、NHK のクローズアップ現代で有機農業に関する放送がされておりましたけれども、今までの有機農業といえば、やはり先ほど私が説明しましたように、収量が少ないでありますとか、販路が少ないとか、そういったことが言われておりましたけれども、最近においては、農産物に付加価値を作るその有機農業の取り組みが広がってきているという放送でありました。一例として、徳島の小松島市でしたか、 JA 徳島の取り組みの中で、有機農業による水稲の作付けが行われているというようなことで、まずこれは土壌の分析を実施して、必要な肥料分を鶏糞であるとか、いろんな、有機の肥料で、有機堆肥で補い栽培するというものでありまして、当初ですね、有機栽培での収穫量の減少が心配をされたというところでありますけれども、2年3年と取り組みをする中で、少しずつではあるが、収量も普通作と変わらないような形でですね、収量も増えてきているという放送があっておりましたので、こういった取り組み等も全国各地でも進められているようでありますので、先ほどから申しますように、本年度実施するこのまず下水道汚泥の部分の利用の推進が可能なのかどうかを含めてですね、農協とも協議をしながら、まず取り組みを実施できるかどうかも含めて検討してまいりたいと考えているところでございます。
はい、有機農業に対する前向きな姿勢を本当にありがとうございます。本当に霊屋町の農業を守るためにはいろんな形でですね、努力をしていかなければと思っております。先ほど言いました、適正の基準額におきましても、国県がですね、お金を出していらっしゃるので、やはりそういったことで国県に要望しないといけません、ならないようでございますので、先ほど言われました一時事態ではなかなか厳しいと思いますので、もう何回も言うようですけれども、もう皆さんタッグを組んでですね、 JA ともタッグを組んで、今が一番厳しいと思いますので、早急にできるようにですね、もう何度も町長にお願いをしているんですけど、よろしくお願いをしたいと思います。以上で私の質問を終わります。
これで田崎実君の一般質問を終わります。通告3番、山口俊夫君。